今日はですね、ちょっと人生初の試みを、時々なんかそんなことやってますけども、全く聖書の箇所は同じですけども、第一礼拝と第二礼拝で違う説教をいたします。だから2回目違うの聞きたい人は第二礼拝に出てください、もう1回でいいという人は帰ってください。まあそれは冗談ですけども、いつもはね第一と第二同じですけども、第二礼拝は昇天者記念礼拝ということで、少し内容を変えて、お話をいたします。第一礼拝は熱いままでというタイトルで、お話をしたいと思います。聖書はヨハネの黙示録3章の14節から22節であります。ヨハネの黙示録の公開シリーズですけれども、前回は7つの教会に宛てたメッセージの最初、エフェソの教会に対するメッセージ、今日は最後になるラオディキアの教会に宛てられたメッセージをテキストにしたいと思います。ヨハネの黙示録3章14節から22節をお読みいたします。ラオディキアにある教会の天使にこう書き送れ、アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める。裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。先ほど申しましたけれども、これは黙示録の冒頭にある栄光のキリストが小アジアの7つの教会に送られましたメッセージの7番目にあたるものであります。ラオディキアというところなんですけれども、あまり耳なじみのない場所だと思いますけれども、聖書の中に何度か実は出てまいります。で、場所はですね、先週お話ししたエフェソ、エフェソは海沿いの町ですけれども、そこから東に150キロぐらい内陸に入った町でありまして、ここは古くからこのアジア州の交易の町として栄えたところであったようであります。紀元前3世紀ぐらいからセレウコス朝というですね、アレキサンダーの後ギリシャ帝国が4つに分かれたうちの1つですけれども、このシリアを中心としたシリア、それからトルコを中心としたこのセレウコス朝の主要都市でありまして、この町は金融の町として知られておりました。大変裕福な町であったということであります。また名産品として黒い羊の毛ですね、黒羊毛、あるいは毛織物、今でいうとこの絨毯とかそういうものでしょうか、そして、なんと目薬が この町の名産であったということが知られております。で、ラオディキアという言葉はですね、コロサイの信徒への手紙に何度か出てきます。で、位置的にはコロサイから約20キロぐらい離れたところですね。ここから20キロというと、壁ぐらいですかね。壁、瀬野が20キロぐらいですか。20キロ。ああ、ですかね。瀬野のちょっと手前ぐらいです。開田ぐらいですかね。中野ぐらい。細かいことも知らないですけど。まあ20キロぐらいですから、そんなに遠くない、町で。まあ、コロサイの手紙の中にですね、この手紙があなた方のところで読まれたらラオディキアの教会でも読まれるように取り計らってくださいとパウロが言ってるんですね。ですから隣の教会で、非常にこの、まあ、姉妹関係にあったというかね、この関係の深い教会であったようです。でパウロが直接ラオディキアで、伝道牧会したかどうかということは分かりませんけれども、エパフラスというですね、パウロの弟子がこのラオディキアの教会に深く関わっていたようであります。そのラオディキアの教会に対するメッセージですが、場所はですね、この毎回見せておりますこの地図の皆さんの方から右の一番下にありますね、あそこがラオディキアですね。エフェソがその左側ですから、ちょうどこう真東に行ったあたり、内陸の町でありました。このラオディキアの教会に対するメッセージであります。で、このメッセージ、先ほども読みました、皆さんもよくご存知のメッセージでありますけれども、非常に厳しいですね。褒めるところがどこもないんですね。で、この7つの教会に対するメッセージというのは、前回エフェソの教会をお読みしましたけれども、褒めるところがあって、そしてでもこういうところが問題だよと非難するところがあるというのがパターンなんですけれども、ラオディキアの教会に対しては褒めるところが出てこないんですね。非常に厳しい、責める、非難するべきところだけが、メッセージの中心であります。で、その責めるべきところは、これも、よくご存知の言葉ですけれども、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい、冷たくも熱くもない状態だと。もちろんこれはその信仰的な問題を言っているわけで、その冷たい信仰っていうのは、これは要するに全く信じていない、あるいはもうむしろ反対しているという意味だと思われるんですね。この冷たいという言葉は、おそらくこの今の言い方で言うと0度っていう表現なんですね。この凍らせてしまうほど冷たいという、ただなんとなく冷たいというんじゃなくて非常に冷たい、もう冷え切っている。ですから、ただなんか信仰が弱っているとかっていうよりも、もうやはりこの反対しているというか、そういうことだと思いますね。熱いっていうのはもちろん信仰をしっかり信じ、熱心に信じて主の弟子として活動しているということだと思います。でも生ぬるいというのは、信仰は持っている、信じている、クリスチャンであるけれども形だけだと、内実が伴っていない、主の弟子としてその信仰に基づいて生きていない、生活していない、そういう状態でしょうね。で、生ぬるいと、でむしろ、どちらかであってほしいって言ってるんですけども、じゃあ信じなくて反対していいのかっていうふうにも取れますが、もちろんそういうことではありません。でも、冷たくも熱くもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしていると主は言われるんですね。吐き出そうとしているっていうことは、吐き出すということではないんですね。その忍耐して口の中に入れているという意味ですね。で、これだから食べ物のことが、この表現の比喩としてあるわけですけれども、この当時からね、この地域でもその熱いものは熱い、冷たいものは冷たいものとしてこう食べていたようですね。日本だったらさしずめ、熱いか冷たいかというと、麺類ですかね。生ぬるいそばは食べたくないですね。ラーメンもね、 熱々のラーメンか冷麺か、熱いそばかざるそばかみたいな感じでしょうかね。うーん、生ぬるいのは嫌ですね。まあ、ちょうどそんな意味で、もうまずくて食べられないと。でもこれは非常に厳しい言葉ですよね。だからこの言葉を聞いて笑ってられる人は誰もいないと思うんですね。ああ自分のことを言われてるようだなと誰もが思うと思うんですね。本当に自分は熱い信仰を持ってるだろうか。イエス様がもう我慢して口の中に入れてくださっている、もう吐き出したくてしょうがないけれどもなんとか吐き出さずに我慢されているんじゃないかと誰もが思うところだと思うんですね。でもこの生ぬるい状態っていうことはですね、非常にもちろん個人的にもそうですけれども、世界全体の教会を考えるときにも私はこれは特にキリスト教会全体ということだと、もともとそのキリスト教の盛んであった欧米のヨーロッパやアメリカの教会は特にこの生ぬるい状態に陥っているような気がしますね。例えばドイツ、昨年宗教改革500周年でありましたプロテスタント発祥の地ルーテル教会のドイツですけれども、 99% の人がクリスチャンですけれども、教会に行っているのは 1% しかいないと。本当にもう形だけの、まあ、日本の仏教徒と同じようなですね、そういう状態。それはもうヨーロッパの国々はほとんどそうですね。アメリカはまだそれでも教会に行ってる人は多いですけれども、しかし本当にあの人が 大統領って怒られますけど、本当にあの人がクリスチャンかとよく私も言われるんで、まあ、そういうことになってるからごめんなさいって言うんですけど、もう形だけのっていうかですね、なんかそういう、信仰を、まあ、クリスチャンといっても本当に心からその御言葉に従っているとは思えないようなことがね、次々に起こってくる。アメリカでも特に若者の教会離れは非常に今進んでいるというか、大きな問題になってますね。一方でこの熱い教会はですねあるんですよ。アフリカとかね、南アメリカ、ブラジルとかアルゼンチンとか、もう教会もどこも万単位の教会がボコボコあります。非常にこう熱い熱心な教会がたくさんある。また一方で中国もよく申し上げてますけど、クリスチャンの数が非常に増えて、もうかれこれ1割に達そうとしているとですね。中国の1割というと日本の人口と一緒ぐらいですから、日本の総人口より中国のクリスチャンの方が多くなってるなるということがもうそんなに遠くない将来。まあ、そんなこうですね、世界的なこの教会全体の問題ももちろんあるわけですけれども、もちろん私たち一人一人の問題としてこの信仰の生ぬるさっていう問題は常につきまとっているわけですね。じゃあなぜ生ぬるくなるのかっていうと、これは非常に分かりやすいんですね。私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているんですね。結局その物質的な豊かさが霊的な貧しさを生んでしまうんですね。それは今申し上げたような世界全体の潮流を見てもですね、このいわゆる経済的に先進国と言われている国々の教会は非常にその信仰がまあもう衰退して生ぬるくなっている。でも発展途上と言われる国々の教会は逆に熱く燃えているというですね。イエス様もあなた方は神と富とに仕えることはできないとはっきり言われました。結局その富を持っ った瞬間にですね、信仰が力を失う。神様を求めているとは言っても富に頼ってしまうというか、富の安心感の中で暮らそうとしてしまう。だからイエス様はこの全てを捨てて私についてこいと言われたのはそういうことですね。結局信仰が本物でなくなってしまう原因というのはもうこの一つしかないわけですね。故に自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。経済的には物質的には豊かになって、いるけれども神の前には非常に貧しい、醜い、哀れな姿であると。しかもそれが分かっていない、見えていない、気づいていないということですね。これがその富の恐ろしさだと思います。ラオデキアの教会は最初に申し上げましたけれども非常に豊かな地域にあった教会でした。ですからそこに集う方々もおそらく豊かな人たちだったと思うんですね。最初はそれでも熱い信仰を持っていたかもしれませんけれども、やがてその富の力によって彼らの信仰は生ぬるくなってしまった。これは日本においても世界においても私一人一人においても同じことであると、常にこの問題は付きまとっているということであります。ではどうすれば私たちは本当の豊かさを手に入れることができるのか、そこであなたに勧める裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい、裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。非常に分かりやすくラオディキアの人たちに、また私たちに主はメッセージを伝えてくださっています。本当に豊かになりたいんだったらば、まず火で精錬された金を私から買いなさい。ペトロの手紙の中に、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明されて、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊いと言われています。試練によって鍛えられた信仰は金よりも尊いとペトロは言っているわけですね。信仰の試練、信仰の鍛錬は、それは決して望むべきものでもないし、もちろんそれは苦痛に満ちたものであると。しかしそのことを通して私たちは何者にも代えがたい金を手に入れる。でこの表現を見ていただくとですね、同じように私から買う、あるいは買いなさいと言われてるんですね。だからこれは、まあ、ラオディキアの人たちは何でもお金で買えると思ってたわけですね。必要なものは金で買える、まあ、まさに今の時代がそうですよね。必要なものは金で買える、金さえ出せば何でも手に入る。でもこの3つは私から、つまりキリストからしか買えないんだと。どれだけお金を積んでも買うことはできない。火で精錬された金を私から買いなさい。キリストに従っていく歩みの中に私たちは激しい試練を受けなければならないことがあるでしょう。しかしそれは何者にも代え難い値高き金であると、 そうすることによってこの生ぬるい信仰から脱することができるということですね。また白い衣を買いなさいと言われています。これは最初に申し上げましたラオディキアは黒い羊毛の産地ですね。ですから、まあ、その黒い羊毛で作った服というものが名産だったんですけども、まあ、おそらくそれに対する皮肉というかね、いや白い衣を着なさいと。もちろんこれはキリストだけが私たちに与えてくださることのできる義の衣であります。でもこれは私たちが頑張って手に入れられるものではありません。イエス・キリストの十字架の試練によって、イエス・キリストが十字架で死んでくださったその贖いによって私たちに与えてくださるものですね。自分では決して手に入れることのできないこの義の衣を信仰によってキリストから手に入れる。そうすることによって私たちが醜く哀れでまた裸であるその自分の姿を主の前に隠すことができる。お前たちの罪が火のようでも雪のように白くなることができるとイザヤ書にあるように、主の目には雪のように白いものとして映るわけですね。実はこの白い衣っていうのはヨハネの黙示録にこれから何度も出てくる重要なモチーフなんですね。何度も出てくるのでまたお話ししたいと思いますけれども、そして最後に目薬、目に塗る薬を買いなさいと、ね、これも最初に言いましたけれどもラオディキアの 名産だったんですね。なかなか皮肉が効いてるんですよこれは。あんたたちは目薬、ね、目が痛いとか見えないとかで目薬さしてるけれども、あんたが見えてないのは霊の目だと、霊の目に塗る目薬をさしなさいと。いくらその高価な目薬を名車で処方されようと薬屋で買って、あんたの目が見えるようになったとしても霊の目が見えなかったら何も見えてないのと一緒だ。イエス様もおっしゃいました、体の灯火は目である、目が澄んでいればあなたの全身が明るい。ここで言う目というのは真理を見極める霊的な目のことなんですね。何が正しいのか、何を選ぶべきかっていうですね、これをしっかり見極めることのできる目を持たなければならない。その目を養うのはイエス・キリストが私たちに与えてくださるまさに主の霊という目薬なわけですね。これを手に入れなければならない。いやこれを手に入れることによって私たちは生ぬるい信仰から脱却して再び熱い信仰に戻ることができるとここで教えられているわけですね。火で精錬された金、そして裸の恥をさらさないための白い義の衣、また真理を見極めるための霊的な目薬を主によっていただく、そのことによって私たちはもう一度霊的に豊かに、また本当の意味での熱い信仰を手に入れることができると教えているわけです。申しましたようにこれはいずれもですねラオディキアの名物にかけてるわけですね、まあ、金はお金ですから、ね、そして衣、目薬。でもこれはラオディキアでは手に入れることができるものかもしれないけれども、霊的なこの豊かなものはキリストによってしか与えることはできない。世界のどこを探してもどれだけお金を積んでも手に入れることはできないよと、そう言っているわけですね。で最後に、私は愛する者を皆叱ったり教えたりする、だから熱心に務めよ、悔い改めよと。先週もエフェソの教会に対して悔い改めなさいという言葉がありました。実はこの悔い改めるという言葉も黙示録の大切なキーワードなんですね。この 世の終わりを迎えるにあたって私たちがしなければならないことは悔い改めること、悔い改めようって言われていることはということはですね、やっぱりどっかおかしいんですね。直さなきゃいけないんです。方向を変えていかなきゃいけない。私は愛するものを皆叱ったり鍛えたりするんだと、こんなことを言うのはあなたたちを愛しているからだよと、あなたたちのことが可愛いからだ、我が子として愛しているからこんな厳しいことを言っているんだよとイエス様はおっしゃるわけですね。実際こんな厳しい言葉は聖書にしかありませんし、聖書を読まなかったら私たちの人生に対して厳しい言葉はどこからも飛んでこないですね。テレビ見てても私たちに厳しい言葉なんかどこからも飛んでこないです。あなたそんなことやってるんならテレビ消してって言わないですからね。テレビはいつまでも私たちを引きつけようとするわけですから。インターネットはもうインターネットなんかやめないとあんたは死んじゃうと決して言わないですね。聖書だけが私たちに対して厳しい言葉を言ってくれるんですね。聖書を読まないと私たちは変わらない。聖書の御言葉だけが私たちの魂を変えてくれる。栄光のキリストのあの見姿思い出していただきたいんですけどね、口からは諸刃の剣が出ていたっていうですね、まさにこの諸刃の剣のような言葉がここにあるじゃないですか。愛しているからこその厳しい言葉ですね。愛のない厳しい言葉は何の意味もありません。私たちの魂に響くことはない。でもイエス・キリストは私たちのために人となり死んでくださった、よみがえった栄光の方です。その方が私たちを叱ってくださる、悔い改めようと言ってくださっている、愛に満ちた叱責であります。悔い改めなさい、何かを変えようじゃないか、変えなきゃダメだと先週も言いましたけども、思うだけじゃダメですからね。悔い改めたことにならないので、何か行いにおいて変えなければならないことがあると、いや変えようじゃないかと。そして有名なこの最後の言葉、身を私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。身を私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をする。私は戸の戸口に立って叩いているよ、ノックし続けているよ、でも無理やり扉を開けて入って怒られないですね。そうしてもらった方がありがたいような気もしますが、イエス・キリストは決してそれをなさらない。なぜか、私たちをお作りくださった方だからです。私たちの人格を認めておられる。ですから決して私たちを無理やり操作はされないんです。私たちにできることは私たちの方から扉を開けてキリストに入ってきていただくという、私たちの方からしか開けることができない。でももし開けたら、もし開けたら何と書いてありますか。もし開けたら入ってきてお前のお尻を思い切り叩くぞと、何やってんだと、ね、今までの流れから言ったら生ぬるい信仰を叩き直してやると、厳しい監督のように、 入ってこられるわけではありません。竹刀を持って入ってくるわけじゃない。私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をしよう。まあ、この食事というのは、晩餐のを表す言葉なんですね。ゆっくりと時間をかけて食事の交わりをしようと言われる。慌ててハンバーガーを食べるわけではありません。あなたと一緒に座って、あなたとの親しい交わりをしたいとイエス様はおっしゃってる。そのイエス様のノックの音はですね、常に響いているはずなんですね。いつまでもこれを聞き続けるのか、いやまだ開けられません、私の心の王座をあなたに明け渡すことはできない、いや今は無理です。もしいつまでもそう言っていたらですね、イエス様はどこかに行ってしまわれるか、そんなことはありません。私は戸口に立って叩き続けていると書いてありますから、決して諦めない。イエス様は諦めることなく私たちの心の扉を叩いていてください。扉を開いて、どうぞ主よ私の内側にお入りください、そしてあなたとの交わりをゆっくりいたしましょう。実はそれこそが私たちの信仰をもう一度熱いものにしてくれる唯一の方法ですよね。もちろん信仰の試練があり、白い義の衣があり、また霊の目薬がありますけれども、でもイエス・キリストとの親しい交わりこそが私たちをもう一度熱い信仰に変えてくれるものだと思うんですね。心を開いて主に入ってきていただく、そして熱い信仰をこれからも持ち続けていく。もし自分が生ぬるい信仰だと思っているとするならばね、もう一度主よ私の内側にお入りください、私の信仰を熱いものに、いや熱いままでこの信仰をこれからも保たせてくださいと祈ろうではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、心に感謝をいたします。あなたは私たちのすべてをご存知であります。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。主よ、まさにこの言葉通りの信仰生活であったことをどうぞお許しください。どうぞ今あなたの前にへり下って、あなたから、いやあなただけが与えてくださる霊の豊かさをあなたからいただくものとならせてください。そしてどうぞ主よ、あなたに私の人生の王座についていただき、またあなたとの交わりを大切にして、またその豊かさの中から私たちの信仰を再び燃え上がらせてくださるようにお願いいたします。あなたは私たちのことを心から愛していてくださる、故に叱ってくださり、また交わってくださる主であることを感謝いたします。尊き救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。